マタイによる福音書1章の18節からです。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。貧乏くじを引いたとしても、悲しみをこらえて忍耐すると道が開かれるというお話です。人にとって家庭を持つというのは人生の一大イベントであります。結婚をすると、人は相手のために多くの犠牲を払うことになります。相手を支えるために働いたり、家事に勤しんだりします。相手が病気になれば看病をするし、怪我をすれば病院に連れて行きます。で、こうして犠牲を払うこと自体が家庭を築くというプロセスになっています。そもそも結婚するということ自体が、他の異性との結婚可能性をすべて捨てて、その人一人に絞るということを意味します。ですから、相手を一生支えていくんだ、そういう覚悟がなければできないものです。ところが、そこまで一大決心をし、腹を決めてその人を選んだのに、その人と結婚すると決めたのに、結婚をする前に相手に裏切られて、相手が他の異性と体の関係を持ってしまうというケースもありえます。で、2000年前、それがヨセフという男性に起こった。いや、それが起こったと当の本人には思える状況が現れていました。で、このヨセフという男性ですけれども、有名な人でもなくて、お金持ちでもなかったんですけれども、家系をたどると、自分の先祖がソロモンだ、ダビデ王だ、アブラハムだ、そういう王族の家系に生まれ、しかし王様でいることが叶わなくなって、巷の男性一人、そういう方でありました。で、ヨセフは婚約をしていたのですけれども、体の関係を持っていなかったイーナ漬けが妊娠していることが分かりました。夫のヨセフとしては、ふざけんなよ、俺の人生なんだと思ってんだ、というふうに考えるのが普通だと思います。 自分は貧乏くじを引いてしまった、なんて運が悪いのか、最悪の事態が起きたんだからやられたらやり返せ、そういうふうに思ってしまうのが普通です。怒りのあまり、心傷ついたあまり、大騒ぎして泣きわめいて、自らの不運を嘆いて、周りの人から同情してもらうというのが通常の対応だってはないかと思います。しかしヨセフは悲しみをこらえてそういうふうにすることを選びませんでした。ヨセフは愛の人で神様の品性を備え持っていたからです。この問題は決して公にしてはならない。当時のユダヤ人社会は性の関係については非常に厳格でしたから、もしマリアが結婚前に別の男性と関係を結んで妊娠してしまったという事実が明らかになると、場合によっては町の外に連れ出されて石を投げられて殺されるかもしれない。いくら悪いことをしたとはいえ、マリアは素敵な愛すべき女性、何かの間違いからもしれない。ヨセフはそんなふうに考えて冷静に対処しようと努めたのでした。仕返しをせず、あらゆる人を公平に裁かれる神様に悪を委ねよう、密かに縁を切って相手を生かそう、そういう決意をしていました。そんなふうにすることで自らの器の大きさをヨセフは世界に示したのでした。度量が大きくて忍耐強くて神様の愛を持って悪いことをした人に対処できることをヨセフは示しました。世の中は他人がどれだけ有名か、どれだけ人気者か、どれだけ大きな業績を残したのかということで人を測るのが普通です。スポーツの世界で言えばオリンピックのメダルを取ったかどうか、ワールドカップ試合で勝てたかどうか、そういうことで周りの人たちは評価され褒められています。しかし神様はそういう尺度では人をご覧になっていないということがここからよくわかると思います。裏切られて、傷つけられて、貧乏くじを引かされた、自分は何も悪いことしてないのに、なんでこんなに悲しまなくていけないのか、そういう時に仕返しもせずにどれだけ忍耐できたのか、失敗し罪を犯した相手を許せるのか、そういうところを神様は密かにご覧になっていることがわかります。このヨセフの対応は正しかったのです。忍耐の限りを尽くして大きな罪を犯したと思われるマリアを許して、なんとか本人と子供の命を生かそうとしました。こういう忍耐をしたからこそヨセフは人類の転換点、人類の歴史の転換点となるような大きな役割を果たすことができました。実はマリアは他の男性によって身ごもったのではなくて、神様の霊の力によって身ごもっていた。しかもお腹の子はユダヤ人がアブラハム以来2000年間待ちに待ったあのメシアだというのでした。20節にこのように書いてあります。このように考えていると主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は 聖霊によって宿ったのである。天地創造の神様が宇宙の外側からこの地上に介入されるというのは、時に人間にとっては危険極まりない事態を引き起こすことがあります。ヨセフは許嫁の妊娠を聞いて失望のあまり狂乱状態になってもよかったのですけれども、逆に彼は試練に打ち勝ってメシアの父親になる祝福をもらうことになりました。私が若かったらとてもできなかったのではないかと思います。お腹から生まれてくる子供が成長したら社会で立派な働きをするようになるということは、どの親も心から願っていることです。試練に勝利したヨセフに対して神様は次のようにそのお腹の子の子について告げられました。天使を通して告げられました。21節、マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。天使はそのように夢の中で語りかけました。で、この時にヨセフの頭の中にはピカッと光が輝いたのではないかと思います。この子こそが先祖アブラハム、ダビデに対して神様が約束されたことを実現させる子なのだ、そんなふうに気づいたのではないかと思います。で、その子をイエスと名付けなさいというふうに天使が夢の中で語ったわけですけれども、このイエスの名前には深い意味があります。イエスというのはユダヤ人の言葉で救いという意味でした。もっと正確には主は救いという意味がイエスという名前の中にありました。私たちが知っている英語のイエス、ノーのイエスとは全然関係がありません。で、元の言葉でイエスというのはユダヤ人の言葉でイエホシュワというふうに発音していました。イエホシュワはちょっと長いので、その名前には短縮形があってヨシュワというふうにそれを言っていました。旧約聖書のヨシュア記のヨシュワです。で、それが当時の世界の言葉であるギリシャ語にで書かれるときにイエスというふうに訳されました。当時としては普通にある男の子の名前だったそうです。で、この生まれてくるイエス君はやっぱりさすがメシアですので、壮絶な働きを成し遂げることになりました。父親ヨセフは、ダビデの王家の家系のヨセフは、許嫁マリアの過ちを許して、その愛と忍耐とによってメシアの父親になるという祝福をもらいましたけれども、イエス君本人もあらゆる人間に見捨てられながらも人類の罪から救うために十字架刑に耐えるという愛の行いによって、その働きを全うすることになります。ここぞという時の限りなき忍耐、裏切りと理不尽に耐える忍耐によって、ヨセフとイエスは自分の民を罪から救い出す働きに共に関わることになりました。罪からの救いとは何ぞやというのを考えたいと思います。救い主が来なければ人は罪に支配されたままだということを、この言葉が暗示しています。 人類最初の人は創世記にある通りアダムという人ですけれども、神様の言いつけに背くと神様の顔を避けて木の間に隠れたと記録されています。アダム以降人は神様に背いて罪を犯し続けたので、神様との関係はどんどん疎遠になっていきました。もともと神様は人に愛情と恵みをふんだんに注いでくださっていたのに、罪を犯したがゆえに人間の方から逃げ出して神様の命と幸せから遠ざかっていきました。祝福の神様との関係を人間がこじらせたので、人間は自ら修復することもできないまま一歩も前に進めない状態に陥っています。神様との絶好状態が人間は続いているのです。で、そこで生まれてくるのが主は救いという名前であるイエスでした。赤ちゃんイエスでした。自分のためを罪から救い出すとどうなるかというと、罪が許されて恵みの神様との関係が回復するということになります。神様に近づいて命と幸せをまたもらえるようになるということを意味しています。マタイは聖霊に満たされてこのことを次のように解説しています。22節です。このことすべてが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。23節。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。イザヤ書7章でこの記事が書かれる700年も前に予言されたメシアの名前は、名前というかその本質はインマヌエルだというのです。エールっていうのが神様で、イムっていうのが共に、アヌーっていうのが我々、神我々と共におられる、インマヌエルというヘブライ語の名前でした。メシアが生まれてきて、つまりイエス、赤ちゃんイエスが生まれてきて大人になって十字架刑に耐えて復活するという使命を果たすと何が起こるかというと、信じる者は神様との絶好状態から解き放たれて神様の懐に再び抱かれるようになる。神様の懐で安心して毎日を過ごせるようになる。裏切りと理不尽が横行するこの地上にありながらも神様の懐で再び愛される、それを実現してくれたのがメシア、イエス様だった。だからその子の名前はインマヌエルだ、神は我々と共におられる、そういうふうにマタイは聖霊に満たされて記録しました。で、今それが実現して世界で何十億人もの方々がイエス様を救いに、自分の救い主だというふうに信じて神様からの安息、愛情を味わっているところです。しかし味わいつつも一歩外に出かければそこには悪がはびこっています。外に出るとまた家庭の中においても傷つけられ悲しみを味わうことがあります。ですから今の恵みは部分的、不完全なインマヌエルであると言えます。しかしそのような部分的な状態は永遠に続くものではありません。救い主は地上を去る前に、十字架刑にかかる前に、自分は必ず帰ってくるから、すぐ帰ってくるからというふうに約束されました。 ヨハネ14章にはこのように書いてあります。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。旧約聖書冒頭の天地創造の時に地上の歴史は始まりましたけれども、主は救いという名前を持つメシアイエス様が再び地上に帰ってこられる時に地上の歴史は終わり、神の王国永遠の御国が完成することになります。そこにはもう裏切りも理不尽もありません。神は我々と共におられるというインマヌエルが完全になる。罪から救い出された恵みを 100% 味わうことができる世界がいずれやってくる。時が来るとやってくる。私たちは今アドベントとして救い主が再び帰ってくることを待ち続ける4週間を過ごしています。この神秘的なご計画の実現、主イエスが戻られるのを待ち望む方々は本当に幸いです。祈りを捧げます。天の父なる神様、皆を賛美します。どうぞ御国を来たらせてください。ヨセフが悲しみの中で限りなき忍耐をすることによってメシアの父親としての役割を果たすことができました。どうぞ私たちも裏切られ、傷つけられ、不当な扱いを受けたときに、どうぞ私たちにも忍耐する力を与えてください。悲しみに耐えた暁にどうぞあなたが御業を成してください。貧乏くじを引いても忍耐する者にあなたは道を開かれるからです。イエス様が再び帰ってこられるのを待ち望んでおります。どうぞその時を早め、私たちを喜びで満たしてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。